信仰問答は10回のところに入っております。少しおさらいになりますけれども、先週は実会は神様の御言葉であるという話をいたしました。単なる法の羅列ではありません。何々してはならないと人間を萎縮させ縛りつけるものではないのです。むしろそれは人間を自由にし、また作り上げるものであります。そして私たちを積極的に生きることへ導きます。ですから、これは前回読みました問93でありますけれども、このように記されておりました。これらの戒めはどのように分かれていますか。2枚の板に分かれています。その第一は4つの戒めにおいて、私たちが神に対してどのように振る舞うべきかを教え、第2は6つの戒めにおいて、私たちが自分の隣人に対してどのような義務を負っているかを教えています。神に対してどのように振る舞うべきであるか、そして自分の隣人に対してどのような義務を負っているか。この義務を負うというのは、これは責任を持つということだと申しました。まあ、義務とかですね、責任というふうに言いますと、少し皆さんの中には、敬遠するような気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。けれども、このことの根底には、主イエスがあの律法を要約して教えられた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。この二つの愛があります。ですから信仰に生きるということは、この二つの愛に生きることなんですね。で、それはただ好きだということではないんです。感情の問題ではありません。私たちは生きることなんですね。で、それはしっかりとこの義務と責任を持つということなんです。そこが大変重要なところとなります。まあ、例えば、家族を愛するということは、それは何か抽象的なことではなくて、具体的に義務を負い、責任を負うことなんですね。家族を守り養う義務があります。また誰かが失敗したら、それはあなたの責任でしょう、あなたが何とかしなさいと言って突っぱねるということではありません。その失敗を、その責任を負うということです。家族がこういう話を聞いたことがある。ある人が仕事で失敗をした。多額の借金を抱えてしまう。家族に迷惑をかけると思って、その人は妻に別れ話をしました。その方が妻や子供たちのためになると、そう考える。ところがその妻はむしろその夫をたしなめた。私たちは夫婦なのよ、一緒に頑張りましょう、そうやって責任を負ったんです。それが愛することです。皆さんは信仰に生きる上でどれほどこの責任を自覚しているでしょうか。神様を愛すること、人を愛することにきちんと責任を負いつつ生活しているでしょうか。まあ、こと神様を愛するといった場合、それにふさわしい責任ある行動をとっているか。振り返ってみれば、私たちは信仰者であると言いつつも、神様に対して実に無責任に振る舞っていることが多いのではないかと思います。 で今日は問い94、95を読みました。言うまでもなくここには十回の第一回が記されております。あなたには私を置いて他に神があってはならない。でここはまさしく神様を愛しているか、神様に対して責任ある行動をとっているか、まあ、その試金石とも言うべきところになります。でここが十回全体の土台なんですね。あるいは信仰の土台というふうに言い換えてもいいでしょう。そこがまず問われているんです。今日は改めてこの第一回をハイデルベルク信仰問答によって解き起こしていきたいと思います。それではもう一度この問い94、95を続けて私が読みたいと思います。問い94、第一回で主は何を求めておられますか。私が自分の魂の救いと祝福とを失わないために、あらゆる偶像崇拝、魔術、迷信的な教え、諸聖人や他の被造物への呼びかけを避けて逃れるべきこと、唯一の誠の神を正しく知り、この方にのみ信頼し、謙遜と忍耐の限りを尽くして、この方にのみすべての良きものを期待し、真心からこの方を愛し恐れ敬うことです。すなわち、私がほんのわずかでも神の御旨に反して何かをするくらいならば、むしろすべての被造物の方を放棄するということです。問い95、偶像崇拝とは何ですか。御言葉においてご自身を啓示された唯一の誠の神に変えて、またはこの方と並べて、人が自分の信頼を置く何か他のものを考え出したり所有したりすることです。先ほどこの責任ということを、申しました。で責任を持つということはですね、それなりの覚悟がやっぱり伴うんですね。先ほどの話、夫を見捨てなかった妻はですね、これから大変な生活になるということを覚悟しなければなりません。でもそれが責任を持つということであり、本当に愛するということなんです。で、今日の今の読んだ問答の中には一つの覚悟が現れています。それは問い94のすなわちというところですけれども、すなわち、私がほんのわずかでも神の御旨に反して何かをするくらいならば、むしろすべての被造物の方を放棄する。つまり、それができないくらいならば、すべてを捨てる覚悟があるという、大変はっきりとした言葉です。これは決意です。神様を取るか被造物を取るか、どっちも大事だ、選べない、悩んでしまう人もいらっしゃるかもしれませんけれども、悩む必要はありません。答えは簡単です。神様を取ればいいんです。じゃあ家族はどうなる、今の生活はどうなる、そう考える人もいるでしょう。でもそういうことが私たちに必要であるということは神様は十分ご存知なんです。だから主イエスは言われました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。私たちの生活というのは、まず神様を第一としたときに必ずついてくるものなんです。そういう約束がここにあるんです。あるいはこう表現することもできるでしょう。神様を愛することを大切にする中でこそ、神様が与えてくださったさまざまなこの世のものに、 正しく関わりを持って生きることができる。そこに私たちの本当に実りのある生活が作られるということです。今日はエレミヤ書を読みました。旧約聖書のエレミヤ書の17章のところ、ここにこの主に従う人とそうでない人との対比が記されておりますけれども、特に、7節以下のところですね。祝福されよ、主に信頼する人、主がその人の拠り所となる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。神様を第一としたときに、神様を本当に愛するという生活を大切にしたときに、実を結ぶことをやめない、そういう祝福された生活が約束されているんです。はっきりしているんです。ところがここが逆転してしまうんですね。まずはこの世の生活でしょう。被造物を第一にして、そしてその後に神様のことが来る。神様のことが後回しになってしまう。で、それでは神様を愛することにはならないんですね。後回しですから。で、信仰問答ではそれは偶像崇拝だとはっきりとここで述べています。問い95のところ、偶像崇拝とは何ですか。御言葉においてご自身を掲示された唯一の誠の神に変えて、またはこの方と並べて、人が自分の信頼を置く何か他のものを考え出したり所有したりすることです。偶像崇拝というのはただ他の神々を拝むことだけを指しているのではないんです。神様に代わって、あるいは神様と並べて何かを優先させてしまう。それは自分のことであったり、あるいはこの世のことですね。それが優先されてしまうということ。で、神様のことが後回しになっちゃう。おまけのようにして、後から神様のことがついてくると、それが偶像崇拝だと言ってるんです。私たちの礼拝生活もそうです。教会では礼拝を中心とした生活のことを繰り返し申します。でも残念ながらそれはいつも後回しになります。今は忙しい、心のゆとりがない、さまざまな言い訳を並べては自分を正当化する。で、それははっきり申し上げて甘えであります。大変無責任です。忙しい時こそ、ゆとりがない時こそ、私たちは本当は礼拝を守るべきなの。そういう時が一番御言葉を欲しているんです。で、そこを第一とした時に、先ほどの主イエスの約束です。全ては加えて与えられる。それなのになぜこの約束を信じられないんでしょうか。この日曜日のこの時間を捧げることが私たちの日々の充実した歩みを作るんです。それでも私たちは神様に代わって、あるいは神様に並べてこの世のものを持ち出してくる。で、それがいけないってことは頭では分かるんです。分かって、分かるけれどもできない。やっぱり優先させてしまう。そこにやはり人間の罪の根深さというものがあるんですね。またさらに注意しておきたいことがあります。それは そういう礼拝もまた偶像礼拝になる誘惑があるということです。例えば礼拝そのものに私たちを救う力があるとか、これ以前読みましたけども、生産のパンとブドウ酒に救いの力があるとか、牧師や司祭にその力があるとか、でそういうことが今日の問答の中では、例えば魔術、迷信的な教え、諸聖人や他の非造物への呼びかけというこの言葉に表されています。そういう信仰の行為や地上の教会ですらそれを絶対視するときに、それは偶像と化するんです。ここは気をつけなければならないんです。自分の教会を愛するがゆえに、自分の教会を基準に、またそこを絶対化し、他を批判することがあります。牧師となる者が神学校を卒業するときにこういう忠告を受けたことがあります。牧師がしてはいけないこと、それは以前いた教会ではこうだったという話をすることなんです。それは教会の偶像化なんです。自分がかつていた教会が基準になっているんです。そこを見て今の教会を批判する、これは絶対しちゃいけない。案外私たちは無意識のうちにもそういうことをしてるんです。これは偶像崇拝。たとえこの日曜日の礼拝を捧げていたとしても、そこで私たちの心が神様に向かっていないということがある。例えば礼拝を守る自分に頼り、自分を誇る思いが出てくる、そして他者を裁き批判する、それもまた偶像崇拝なんです。自分が中心になっているんですね。またもし自分は実戒を守っているという自負があるならば、それは守っていると思う自分を信じていることなんです。私たちは私たちの力で実家を守っているんじゃないんです。これは問いの88のところ、前のところでちょっと帰りますけれども、88以下のところですが、人間の誠の悔い改めまたは改心はいくつのことからなっていますか。二つのことです。すなわち古い人の死滅と新しい人の復活です。自分の中の古い人が死に、罪の自分ですね、それが死に、そしてよみがえりの命に生きる新しい人、そこに日々悔い改めなければ、決して私たちはこの実戒に示された生活に生きることはできないんです。そしてこの新しい命を与えてくださったこの方にのみ信頼し、神様にのみ信頼し、ただ神様だけを見つめて、その栄光のために捧げられる生活でなければ、それはすべて偶像崇拝になります。ですから第1回、これは本当に難しいんです。日曜日に礼拝に来てるから大丈夫だ、この第1回はクリアしてるなんてね、私たち簡単に考えちゃいけないんです。問いの91のところに、前のところでしたけども、しかし良い行いとはどのようなものですか。ただ誠の信仰から神の律法に従い、この方の栄光のためになされるものだけであって、私たちが良いと思うことや人間の定めに基づくものではありません。 とかく私たちは人間が良い、自分が良いと思うこととかですね、この世が作り出した制度や教会の在り方であったり、それにこだわったり、それを絶対化したり、これ全部偶像崇拝です。ただ誠の信仰からこの方の栄光のためになされるものだけが誠の礼拝なんですね。偶像ではない。だから難しいですよね。第1回神様に作られかつ救われた私たちが神様に目も向けず、ただこの世のものに終始することで本当にいいのか、果たして良いのか。それでは神様を愛すること、その責任を全く果たしていないと言わざるを得ません。でそれは神様に対して礼を失しているということです。そうなの。私たちは完全に神様の前に礼を失しているんです。もう顔向けできない。でそれができないくらいなら、むしろ全ての被造物を放棄する。その最たるものは自分です。もう自分自身を放棄するしかない。その方がどれほど気が楽でしょうか。私たちはそこに立たなければならないんです。けれどもこの自分を放棄せずとも神様にのみ信頼し生きる道があります。それはキリストによる贖い、罪の許しと新しい命です。このキリストに向かって、キリストに結ばれて日々聖化されていくことしかありません。そこにしか自分を保ちながら神様にのみ信頼して生きる道は他にないんです。でもその道をキリストは私たちのために開いてくださいました。今日はマタイによる福音書の4章、荒野の誘惑のところを読みました。神様にのみ信頼することを阻むさまざまな誘惑が私たちにはあります。その誘惑をシュエスもまたサタンから直接お受けになられました。もし私を拝むならこれをみんな与えよう。けれどもシュエスはこの誘惑を退けられます。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。ただシュエスお一人がこの誘惑に打ち勝たれたのです。このシュエスによらなければ私たちは決してこの第一回を守り行うことはできません。イエス・キリストはこの愛の責任を果たせない私たちが自分を放棄する前にご自身が十字架で自分を捨ててください、その命をもって私たちを贖い、そして復活によって私たちを新しく作り変えてくださいました。神様を愛する責任を全うできないこの私に代わって、主ご自身がその愛を注ぎ出し、その責任を貫いてくださいました。このキリストの命が私たちを神様に向かって立て直すのです。この命が私たちには与えられています。これ以上のものはないんです。だから信じましょう。もっと神様に期待してください。すべての良きものはこのお方から出るのです。キリストが何よりのその証拠であります。このキリストによって 他の何者をも神とすることがない。ただこのお方にのみ信頼して生きていくことができる。そのような新しい祝福された実りある生活がそこから始められることを感謝しましょう。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、ただ神様のみを神様とし、礼拝をすることのなんと難しいことかであります。またそこから私どもを引き離そうとする誘惑がいかに多いかであります。ともすると自分を頼り、自分に信頼し、また自分を誇り、あなたを後回しにしてしまう。本当に私どもの罪は根深いものがあります。この礼拝すら、教会すら、そのような偶像崇拝の誘惑になってしまうということ、私たちはあなたの助けなくしてはこれに打ち勝つことはできません。そしてだからこそ、あなたが御子イエス・キリストをお使わしくださり、私どもに命を注いでくださいました。十字架のあがないとよみがえりの命が私たちには与えられています。どうぞこのキリストによって、あなたの御を信頼する、まことの神とする、その新しい歩みに私どもをいよいよ向かわしてくださいますようにお願いをいたします。どうか誘惑によって負けそうになってしまうときに、あなたが私どものために御子イエス・キリストを与えてくださったこと、そして私どものうちにすでにそのよみがえりの命が生き始めているということ、そのことを思い起こすことができますように、そしてキリストの御力によって打ち勝つことができるように、どうぞ強め導いてください。これらの祈りを救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、無理のない方はお立ちくださいまして、賛美歌の348番をご一緒に賛美いたします。